おはようございます。暦の上では一年で最も厳しい寒さとなる大寒が先週の金曜日1月20日でした。実際にも気温が一段と下がり、日本海側から東北地方では降雪大雪の恐れがあります。関東地方も火曜日頃から雪が降るとの予報が出ております。2月4日の立春まで、特に寒さと関東地方の乾燥に皆様には体調を十分にお気をつけくださってお過ごしいただきたいと願っております。かつて学校の生徒会で歌っていた言葉にこのような言葉がありました。私には難しい言葉の意味でした。和して動ぜず。論語からの教えの一つです。和して動ぜず。立派な人は他の人と仲良く付き合うけれども、安易には同調しない。こんな意味だそうです。そこには反対の意味もあります。小さな心の人は簡単に人に同調してしまうが、仲良くはならない。和して動ぜず。自分流に理解して自分を見てみると、言っている線からかなり外れています。他人と仲良くできないことがあり、かといって同調するわけでもなく、自己主張を固く通そうとします。これが私の頑固な弱い性格です。自分は和して動ぜずなどは立派にはできない。その当時、どうすればよいのかと、そのことで悩んだことがありました。聖書は、人と人との関係だけでなく、人と人との関係を照らし、導かれる神様がおられることを語っています。すべてのものの父である神、おられること、そしてこの神様は唯一でいらっしゃることです。私たちと共におられる神様でいらっしゃいます。さて、今朝開かれ、朗読していただきました聖書箇所は、ホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の先週の月曜日の箇所の中からとなります。ご一緒にこの箇所を確かめて、神様がパウロを通してエフェソの教会の人々にお与えになった恵みを私たちも受けたいと思います。それで、御子イエス様から、聖霊なる神様から、父なる神様からの恵み、約束を受け、励ましを得ていただきたいと願っております。最初に、私たちを招かれたのは神様、御子イエス様です。聖書にこうあります。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい。主に結ばれて囚人となっているのはパウロです。以前はイエス・キリストに反対し、イエス様を信じる者、従う者を神様に逆らう者たちだとして捉えたり、殺すことに賛同していました。しかし、迫害している途上、復活されたイエス様に出会いました。そこで彼は悔い改め、方向転換をして、イエス様を信じる者に変わり、今は主イエス様に喜んで従う囚人となりました。そしてイエス様の福音を伝えたため、 捕らえられて、今度はローマの囚人となっていると、エフェソの教会の人々にパウロ自身が置かれている立場、状況を伝えます。それは神様、御子イエス様が招かれた教会の人々を悲しませるためではなく、むしろ励ますためでした。そして神様に受けた招きに感謝してお答えするようにと教会に教えていました。他の箇所からですが、こうあります。すべての点で主に喜ばれるように。またこういう言葉もあります。神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを思い起こしてくださいと進めます。さらに、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいまで励まし諭しています。神様、御子イエス様に喜ばれることですと語ります。それはイエス様が父なる神様を喜んでおられた、そのことを私たちにも求めておられることだからです。イエス様が父なる神様のことを喜び、また喜んでいただこうとして歩まれたことも、を私たちにも同じようにとイエス様は願っておられることだからです。そしてそれは私たちの喜びとなるから、パウロは進めています。私たちにはキリストにおいて天のあらゆる祝福で満たしてくださいました。あらゆる天の祝福で満たしてくださいましたとパウロは証ししています。置かれている辛い厳しい環境にもかかわらず、体験している祝福を教会の皆さんと分かち合いたいとまで伝えています。そこにはまず今日の箇所からですが、一切高ぶることのない謙遜が求められます。この謙遜は柔和を生み出します。そして寛容の心、愛を持って互いに忍耐できるようになりなさいと進めています。私はこの言葉を聞いて、とてもではないなと正直足もすくみました。しかし私たちにはイエス様が共におられるのです。イエス様はそのご生涯で、そして十字架で、実にご謙遜、柔和、ご寛容、愛の忍耐を表してくださいました。イエス様によって私たちは果たせるようになるとの約束です。そしてここにある柔和です。真の柔和さというのは、弱さとか優柔不断なことのように見えるかもしれません。しかしそれとは異なります。エジプトからイスラエルの民が脱出をいたしました。その時、民を先頭に立って引き出したのが指導者モーセです。モーセにこのように言われました。モーセという人は、この地上の誰にも勝って謙遜であった。素晴らしい言葉をイエス様、神様から言われたモーセです。ところがそのモーセですが、たびたび民の要求に追い詰められて、主に叫ぶほどでした。こんなことを言ってます、モーセは。モーセは主に、私はこの民をどうすればよいのですか？彼らは今にも私を石で打ち殺そうとしています。このように叫んだのです。しかし、 神様は彼の謙遜を認めておられました。この謙遜が柔和を生み、その柔和から忍耐が育まれていきます。これらは私たち自身からではなく、招かれた私たちへの恵みとして、イエス様の謙遜、柔和、忍耐に預かることができるのです。次に、私たちを平和の絆で結ばれる聖霊の神様です。今日の聖書箇所から、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさいとあります。平和の絆、父なる神様との平和の絆です。人間が一方的にその絆を切って神様から離れてしまいました。自由が欲しいと自由を求めましたけれども、切った後は自由はありませんでした。むしろ私たちが見ている対立、争いの不自由な世界としてしまいました。ところが憐れみ深い神様は、御子イエス様に人間が負うべき反抗した罪の責任を代わりに取らせ、それに応えてイエス様は従われ命まで捧げてくださいました。神様との平和の絆が回復しました。そばに立っていてくださるイエス様です。聖霊なる神様です。こうおっしゃいました。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をする。聖書の神様のことを聞いても、心の扉を固く閉ざしていた私でした。しかし、イエス様の犠牲の愛を知らされたとき、罪を悔い改めました。扉を少しずつ開きました。イエス様、そして聖霊なる神様が訪れてくださり、私は変わりました。それは神の子として回復された時でした。今は聖霊の神様が神様との絆を保ってくださっています。エフェソの教会も、ユダヤ人だ、違法人だというような区別がもうされることなく、一致させ一つとしてくださっています。こうあります。このキリストによって私たち両方のものが一つの霊、聖霊の神様に結ばれて御父に近づくことができるのです。私たちが聖霊の神様に結ばれて父なる神様と共に生きるためです。今日の聖書の箇所に、体は一つ、霊は一つですとあります。イエス・キリストを頭とした教会、これは一つです。ユダヤ人も異邦人の区別もありません。このように一致して歩めるのは、聖霊なる神様が教会を支え導いてくださるからです。私たちの教会も同じです。聖霊なる神様によって一致し一つとされています。そして聖霊なる神様は教会のうちに、また私たち自身のうちに満ちていてくださいます。パウロはここから希望についても語っています。一つの希望に預かるようにと招かれている。 別の箇所でもこのように聖書は語っています。聖なる者たち、この聖なる者たちとは地なる神様につながっている者たちのことです。聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか、これを知ってほしい。パウロはエフェソの教会、そして私たちに語っています。最後に、私たちを愛される神様は全てのものの父であり、唯一の神様です。全てのものの父である神は唯一であって、全てのものの上にあり、全てのものを通して働き、全てのもののうちにおられます。天と地を創造され、私たち人間に命を与えてくださった神様は唯一でいらっしゃいます。ですから私たちはあちらの方向にある神か、あるいはこちらの方向にある神か、こんなにあちらを向いたりこちらを向いたりする必要はありません。心を向けるのは唯一の神様でいらっしゃいます。すべてのものの上にいらっしゃいます。それはすべてを支配され、最後にはこの世界をお裁きになる神様でいらっしゃいます。及ばないところのない、すべてを通して働かれる神様です。教会の中には、そして私たち自身のうちにおいでになられる神様です。神は我らと共におられるとの御言葉にも表されている神様です。今年も始まりました。皆さんと共に神様の恵みに満たされて、イエス・キリストの教会に仕えて歩んでまいりたいと願っております。今日の3つ、私たちを招かれる御子イエス様、次に私たちを平和の絆で結ばれる聖霊の神様、そして私たちを愛してくださる父なる唯一の神様、その祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。私たちが時には病にあるとき、あるいは困難にあるとき、いつも御子イエス様、聖霊なる神様、また父なる神様として共におられ、癒し慰め乗り切らせてくださいましたことを感謝いたします。イエス様が神様のもとへ立ち返る道を開かれ、私たちのために、私たちが負うべき咎や痛みを身代わりに引き受けてくださったあの十字架の犠牲を覚え、深いご愛に感謝いたします。私たちはあなたに立ち返ります。私たち教会が御子イエス様、聖霊の神様、父なる神様が満ちておられる場として、家族友人地域の方々に仕えて、イエス様の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。